島崎奈緒のラキラジ。
夕方5時になりました。京都三条ラジオカフェからお送りする柴崎奈緒のラキラジ。お相手は私柴崎奈緒です。そして
はい、アシスタントの福森俊之です。
この番組では私たちが皆さんに知ってほしいなと感じたいいねな話題でトークを進めていく番組です。これから12分間のお付き合いよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は個別指導キャンパスの協力でお送りします。
柴崎奈緒のラキラジ。
はい、さて今日のラキラジなんですけど、
はい、
私が生まれて初めて行った場所、うんうん、イベントかな、うん、についてお話しさせていただきたいと思います。
なんでしゃろ。
ちょっとねまたこれ前のお話になっちゃうんですけど、うん、3月7日に、
うん、
京セラドーム大阪で行われました、
はい、
関西コレクションに行ってきたお話をしたいと思います。
関コレですね。
関コレですね、はいはいはい、略して通称、
はいはいはい、
私ね、うん、ちっちゃい頃から、
うん
まあ、お姉ちゃんとかの影響もあって、
うん、
女の人より男の子の方が憧れがあって、
うん
まあ、アイドルとか女性アイドルとか、
うん、
モデルさん女優さんとかにあんまり憧れがない方だったんですよね。ジャニーズさんだったり、
うん
まあ、かっこいい人を見る機会が多かったので、
うん、
だからやっぱね東京ガールズコレクションだったり、
うん
まあ、福岡でもそのガールズコレクション系列があってたりとか、
はい
まあ、お友達が出てたりとかもあったんですけど、
はい、
まあ興味がなくて
はははは
全くそのランウェイとかの憧れとかもなくて、
うんうん
まあ、大阪に来た時に、まあ京セラとか神戸でもやってますんで、
はいはい
まあ、行く機会とか誘ってもらう機会もあったんですけど、
うん
まあ、それも断り続けてきてたんですよね。
ああせっかく誘われてたのに。
そうなんですよ。
行ってなかったんだ。
そうなんです。
そんなに可愛い女が嫌いな。
いやいやいやすごい性格悪いやね。
可愛い女嫌いな。
そう妬んじゃうっていう感じでもないんですけど、
うん、
なんかその興味がすごくなくて、
うん、
そのモデルさん綺麗なんだろうなってはもちろん思うんですけど、
うん
まあ、勉強もしなきゃいけないしって感じなんですけど、
うん、
こう、
うん、
人が歩いてるのを見るだけっていう感覚とかこうじゃあ例えば嵐さんだったら嵐さんのライブに行きます、
はい、
安室奈美恵さんだったら安室奈美恵さんライブに行きます、うん、じゃないからこういろんな人が出てきて、うん
まあ、
見たい人が一瞬だけっていうのが、うんすごいなんか時間がもったいないなっていう。
そういう意味ではフェスだってそういうの。
あ、そうです、そう。だからそういう系にも私あんま行ったことないんですよ。
あ、そう。
誰かのコンサートライブとかにしか行ったことなくて。
吉本の劇場とかだって10分とか15分単位でコロコロコロコロ変わっていくや
んか。そうですね。
嫌な。
見に行ったことないですね。でもそう考えたら。
あ、そう。
だから単独ライブとかの方が私は惹かれる派だったのか、
うん、
見に行ったことがなく、
うん、
でも今回そのちょっとお知り合いの方にお誘いをいただいて、
うん、
でも今年コロナウイルスの影響もあって5000人までしか入場もできないということで、
うん、
もうちょっとレア感あるなってそこに私惹かれてしまって。
ちゃんと有料で行ったん？
私はその方の招待で。
あ、招待
で、
はい、はいはいはい、
行かせていただいたんですけど、まあ、ちょっと自由席だったんで、
はい、
まあ、外から見るっていうあの席がない状態で。
あ、そういう席があるんだ。
はい、立ち見みたいな感じで立ち見エリアで見たんですけど、
はいはいはい、
まあ、私が、まあ、その中でも見たいなと思ったのが、
うん
まあ、YouTuber のヒカルさん。
お、
はい、私大好きで。
ヒカル、
はい、
うん、
で最近こうビジュアルもかっこよくなってるし
どこから目線で
言ってるの？いや結構昔から私見てたんですけど。
ヒカルの。
そうなんですよ、うん、なんか YouTuber が生で見れる機会ってそんなにないかもと思って。
確かに確かに。
なんかレアだなと思って。
そうやね。
で、ヒカルさんはあのブランドも出してるんで、その関係で関西コレクション呼ばれてて、
はいはいはい、
まあそれを目当てで見に行ったんですね。
うん、
で、まあ、私、こんだけあんまり女性の憧れがないって言ったんですけど、最近 YouTube もそれやってる、まあ、北新地でもともとキャバクラ嬢やってたモンリョウさん。
モンのリョウさんな。
はい。モンのリョウさんも出るってことで、まあその二人を結構目当てで 私行ったんですけど。
ああそう、変わってんな。関西コレクションね、モデルじゃなしに、
そうなんですよ、
YouTuber のヒカルとキャバクラの門の寮
そうなんです、
門ってのは店の名前ね、そうです、の寮ちゃんね、はい、はいはいはい、を見に行けなかったの。
もうこの2人、うん、見れればいっかぐらいな感じで見に行ったんですけど、
はいはい、
まあ、カンコレとかって、出る時間が決まってるんじゃないですか、
はい、
このブランドが何時から何時からって、うん、まあ、ヒカルさんとモリオさん結構遅かったんで、
はい、
まあ、その前はパーってその一緒に行ったお友達と見てたんですけど、
うん、
まあ、そこで初めて出てきて分かったのが藤田ニコルさん、ニコルン、めちゃくちゃ可愛くて、
ニコルンビーム、
はい、ニコルンビーム炸裂してた、
ニコルンビーム出てた、
はい、とみちょぱさんとか、
みちょぱ、
なんか
みちょぱは、
はい、
問題ない方やな、
みちょぱ問題ない方ですぽよってない方です。
みちょぱは問題ない方、
みちょぱ大丈夫な方ですね、最近、はい、話題ですけど、はいはい、
うん、
みちょぱさんとニコルンさんとか、
うん、
めちゃくちゃ可愛いなと思って
今さら
いや、もうテレビで見る何百倍、
うんうん、
びっくりしたんですよ、こうモニター越しだったんですけど、
うん、
めちゃくちゃ可愛いと思って、うん、でまた私ちょっとそのモデルさんとか昔から見てないから疎いんで、
うん、
歩いてくるモデルさんたち全然知らないんですけど、
うん、
みんな顔のちっちゃさと、うん、足の細さと、
うん、
こう表情だったりポーズだったりとかが、
うんうん、
私初めて見る世界すぎて、
うん、
全然詳しくないのにもうポケって口開けたまま入り込んで見ちゃってて、
はいはいはいはい、
すっごく感動して、
うん、
なんでこれ今まで私見に行かなかったんだろうって
あ、後悔したの？
はい、25歳になってやっと気づきました。
柴崎くんはやっと気づいたんだね。
はい、うん、もう年下のモデルさんが出る年になって、
はいはいはい、
気づいてしまって、うん、これを若い頃から見てたら、
うん、
何か変わってたかもしれないって、
うん、もうあ
思ってだぐらいの感動と衝撃で
少しの後悔をするぐらいに
本当に、なんか衝撃でしたね、こう引き込まれるっていうか、はいはいはい、キラキラした世界、
うん、
こういうのに憧れて、
うん、
芸能界入る方とかがやっぱいるんだろうなっていう、
前の見て憧れてね、
はい、
うん、憧れて、まあでもやっぱり一般のファンとして見てる分ぐらいが本当は幸せかもしれないですね。
そうです
ね。
本当、まあ、ここからあのステージ立つにはね、うん、どんだけの努力してきたかもあるとは思うんですけど、うん、
はいはいはい、
でも私がすごく驚いたのが、
うん、
まあ、モデルさんもちろん出てるんですけど、
うん、
モデルさんの数より、うん、TikToker、YouTuber、うん、Instagramer の方々のステージの量の方が多くて。
ああ、そういう構成になってんの。
本当に時代が変わってきてるなっていうのも思って、まあ、もちろん私が見に行きたかった YouTuber のヒカルさんも YouTube やられてて、もともとモデルなんかしてないし、タレントでもないし、
うん、
出てて、もう堂々としてすごい歓声浴びてたんですよ。
うん、
もう一番人気じゃないかってぐらい。
ヒカル。
はい。もうすごくて、で、私が知らないちょっと若いカップルチャンネルの YouTuber の方々もギャーギャー言われてて、中高生に。
あ、そう
すごいなってなって、うん、そして MC が宮迫さん、そうやったんですよ、
はあはあはあ、
で、あのスペシャルシークレットゲストが江頭さん、江頭ちゃんが、
江頭ちゃん
が来て、まあ、全員 YouTube やってる方、
あ、確かに確かに、そうですね、みんな YouTube だね、はいはいはい、
で、まあ、もう一人見に行きたかったモンリョウさんは、
うん、
この全国の人気のキャバクラ嬢の人たちと、
うん、
ドレスのブランドとシャンパンのそうめんさんっていうとこのコラボステージだったんですけど、
うん、
まあ、その人たちもインスタのフォロワーなんかむちゃくちゃ多いし、
うん、
まあ、それだけでももう圧倒的でしたね、なんか持っていかれました、ギラギラ感に強かったんですけど絵がでもむちゃくちゃ音量さん可愛かったし、
うん、
もう本当にその他のモデルさん見てとにかく衝撃受けたのと、
うん、
まあ、YouTuber、TikToker、誰でもできるものから、
うん、
こんな綺麗なギラギラしたステージに立てるって、まあ、いろんな方向から今いろん出れる時代に夢が叶えれる時代になってきてるんだなっていうのをすごい感じましたね、うん、
なるほど。
で、私も最近 YouTube 始めたので、
う
ん、
そうやね、
そうですね、
柴崎直さん、
はい、
あのちょっとインターバル挟んでからその話聞こうかな。
はい、
はい
はい、ということで今日は関西コレクションについてお話しさせていただきました。
柴崎直のラキラジ。
はい、今日は関西コレクションに行ったお話をさせていただいたんですが、本当にさっきちょっと続きになるんですけど、私も YouTube 始めたんですよね、
うん、
最近3月頭にビビッと常習犯っていう
タイトルでな、
はい、をビーズガールズチア時代の同期のほのかちゃんと一緒にやらせてもらってるんですけど、
ほのかだな、
はい、うん、でなんかそのタイミングと行ったタイミングもかぶって、
うん、
だからもっとやれるんだな、自分ももっと頑張ろうっていう気持ちもすごい湧いてきました。
や
っぱこの YouTuber、TikToker が出てる時代って、
うん、
まあ、今しかないかもしれないし、
うん、
まあ、こんだけ有名な人がいる世界に飛び込むのってやっぱ難しいことだとは思うんですけど、
うん、
まあね、あそこに立てるかもしれんっていうのもちょっと考えながら、
うん、
見てましたね。
うん、なるほど。
はい、
うん、
もうなんやろ、本当知らないことが一番損なんだなっていうことに改めて気づきました。
うん、えらい大きくまとめていったな。
いやでも結構私にとっては衝撃的な、はい、
あ、そんなに、
はい、
うん、
ターニングポイントって言ったらちょっとでかすぎるかもしれないですけど、はいはいはい、
うん、
すごいもう早く行きたかったって思ったし、
何それはその見て今後はまた見に行きたいなの方か、
はい、
何引いては自分も出たいなって今どっちが高まってんの。
いや、とりあえず次はもう一回行きたいですね。
次が行く。
はい、うん。なんか時代の背景とかも、つかめるなって思ったし、
うん、
やっぱこのメイク一つだったり、うん、今こういうメイクがやっぱ流行ってるんだとか、
うん、
っていうのもやっぱ女の子目線でわかるとこもあったんで、
うん、
まあそこを参考にしたりとか、
うん、
でもまあ次、見に行った時にもっと自分次はここに立つんだって思えてたらいいなって。
なるほど。
思っております。
なるほど。
綺麗にまとまった。
はい。
はい、ということで今日の柴崎奈緒のラキラジはここまでです。お相手は柴崎奈緒と、
はい、福森俊之でした。
バイバーイ。
バイバイ。